発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは展示会の追い込みのためお休みです。発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今週と来週はですね、7月の20、21日に三メドウズ清里、山梨県北杜市のスキー場でやるハイライフ八ヶ岳2019のお話を2週にわたってしていこうかなと思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はハイライフ八ヶ岳の話。今日のゲストはですね、たくさんいまして、まず先にお二人紹介しようかなと思います。イベント制作企画会社アースガーデン代表の南米さんと、ビジュアル&エコージャパンのみっちゃさんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
はい。やっぱ俺ミッチェなんだね。
ミッチェルさん。はい、うんうん。VJ ネームはミッチェルさんです ね。すいません。いつもミッチェさんって呼んでて。で、この南米さんとミッチェさんは、イベントの運営をしている。
企画だね。
企画をしている。
主催ですね。
俺何なんですかね。これパシリですよね。
いや、大体プロデューサーと書いて、総合雑用係って読むってモットーなんで。
そうなんですね。
何でもやんなきゃいけない。
何でも屋さんですね。
そうです。はい。
で、今日はその企画のお二人と、なんと、ハイライフに出てくださるミュージシャンの方とも今日電話でつながっているので、早速紹介しようかなと思います。今日のもう一人のゲストはタブラ奏者のユザンさんです。ユザンさん聞こえますか？
はい。
あ、すごい、すごい。
今インドですか？
いや、もう全然東京ですけど
そう、タブラって多分今ラジオ聞いてる方で知らない方がいると思うので、ちょっとタブラの説明と自己紹介してもらってもいいですか？
タブラというのは北インドの、はい、打楽器で、自己紹介はそのタブラを演奏したりカレーを作ったりして日々を過ごしているユザンと申します
やっぱりカレーの、はい、やっぱりカレー作る人っていう紹介に。
そうですね、よくカレー作りますね。
美味しいんですよ、ユザンさん。
あ、食べたことあるんですね。
ないか、あ、ないか、俺
え、ない
んだよ。そんなこと言って
た。友達がすごい食べてて、うまいうまいって言ってるんだけど、俺食べたことなかったね。
なあ、
すいません。
いや、宮田さん、僕のホームページ更新してくれれば食べる機会もあると思う。
ギャラなの、それは。すいません。
そうで、ユザンさんは、ハイライフ八ヶ岳の7月21日の日曜日に蓮沼修太さんと出ていただくんですよね。
はい、出させていただきます。
で、2年前の2017も出ていただいたことがあるそうで、ちょっとその時の話を聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、初回だったんで、どんな感じなのかなと思ってたんですけど、ものすごく、とりあえず勝井裕二さんっていうバイオリンの人が、はい、非常に楽しそうにしていたもう最高だしか言ってなかった記憶があります。もう最高だしか言わないから、何が最高なのか一向にわからないまま
じゃ、勝井さんが最高だったって言ってたフェスっていう。
そうですね、勝井さん最高だったって言ってて、勝井さんは前のリストにもかかわらず、もうその日ライブ終わっても帰らないっていうぐらい気に入ってたみたいで、
そう
どうして帰らないんだろうって思ってましたね。
そのまま去年も今年も前乗りで後帰りですからね、勝井さん
あ、勝井さんですか。
そう、今年も前乗りで後帰りするって言ってます。
すごい。じゃ
あとリフトに乗ってる人がいっぱいいて、よくあんな怖そうなの乗れるなって思って見てました。
そう、スキー場なのでリフトがあるんですよね。
あと僕のライブの時はなんか風が結構吹いてて、 僕結構楽器の音が小さいんでマイクの音量を上げて、うんうん、拾うんですけど、それが風が吹いてる音しか拾わないです。ビジュリドゥのライブみたいになっちゃう。ずっとボーボーって言ってるだけだった、うん、なので今年はその対策用にマイクの風防っていう風をガードするものを買ったんで、今年はなんとかうまく演奏できるといいなと思ってます。
2年前よりちゃんとタブラの演奏が聴けるってことですね。
そうですね、なんか風を避けるものはないかって言ったら、なんかビニールシートみたいなものを持った人が現れて、ここで立ってたんで、その人はちょっとどいてもらえないかなと思って、ステージ上、両サイドになんかビニールシートの人がいるみたいな状況になっちゃったんで、でも楽しいフェスでしたよ、すごく。
そう、一応、絶景音楽フェスっていうフェスのタイトルなんですけど、はい、絶景でしたか？
そうですね、でももう本当に。勝井さんがあっちにジビエの屋台があってうまいから食べに行けとかいろんな指令を出してきて、その絶景を楽しむところに行く前に終わっちゃった感じがありますね。あ、勝井さんの指令を聞いてるうちに。
美味しいものもたくさんあるのでね。
あ、そうですか。
おととしはユザーンが来た時はまだ宇宙ブルーイングがなかったからね。
あ、
そう、宇宙ブルーイングで強力なビール屋がです、クラフトビール屋が今登場して大人気なんですよ。
僕は前乗りなんで今年は楽しめるはずです。
なるほど、
飲みましょう、
うんうんうん、はい、ね、
ぜひぜひ。
これなと発酵の話はしなくていいんですか？発酵
の話は今日はもうハイライフの話を
なるほど
していこうかなと。
あ、そうですか、
はい、
そうなんですか。僕はもう発酵の話をしてくれとしか言われてない
。ほらほらほらほら、
発酵の話が出ずにテストの話ばっかりしてるなと、
ね、インドといえば発酵だよね、う
ん、いやいや全然大丈夫。
カレーになんか入れたりしないんですかね、発酵系のヨーグルトとか。
ヨーグルト、
まあヨーグルトですよね、うん、ヨーグルトはインドではすごくよく食べるんですけど、うん、あとはマニプール地方っていうところ、うん、マニプール州とかあるんですけど、うんうんうん、そのマニプールの人たちは納豆よく食べますね。
え、納豆、
うん、納豆で乾燥納豆にすることが多いんですけど、乾燥した納豆をカレーに水で戻してからカレーにしたりして食べるんですけど、それがとっても美味しいんですよね。ただカレーにすると結構火を通すからいろんな菌はちょっと取れなくなっちゃうかもしれないんですけど、でも味が美味しいですよ。
全然想像がつかないです。
じゃあ
今度
想像していただいて、ホームページの更新してもらって
もいいですか？ミッテさんは、ね、そうユザンさんのホームページの更新をね、うん、しているので、はい、
管理も制作もしてますけど、うん、してないんだよね。
そうですね、全部更新してるって。そうそう
頑張ります、
うん、でまたハイライフの話をちょっとすると、うん、今そうカレーで出店ではないですよね、ハイライフは。
あ僕ですか、
はい。
まあ、別にカレーで出店でもいいんですけど。
いや、いいんですか？
どっちがいいですかね。いいですよ。
あ、どっちが儲かりますかね。
もう確実にカレーじゃないと思います。
ちなみにゴミ兄弟はフェスで出店してんだよね。この間そうユザーも出てたフェスで出店したんでしょ？
あ、そうなんです。森道に行ってました。うんうん、私見ました、ユザーさんと蓮沼さん。
あ、僕あの日5回出たんで、どれだって見たんですか？
5回。5回も出たの？
蓮沼修太さんと2人の、
蓮沼さんの時ですね、
はい。ですごい楽しみに見に行ったんですけど、うん、すごくトイレ行きたくて、
はい、
ライブ見てる時間よりもトイレ見てる時間の方が長かったのでハイライフ楽しみにしてます。
はあ、僕はもうそれなんて答えたらいいんです
か？それも言う必要あったんです
よ。あ、そこで今のは
カットですね。ありがとうございましたっても変だし、トイレどうでしたかって全体みたいですね。なんか
そうですね、トイレ。
そうそう、それこそ森道、僕ら発酵酒場っていう発酵に関わる日本酒の酒蔵さんとか、
はい、
ソーセージ作ってる人とかビールとか持って行って居酒屋で出てたんですよ、はい、森道では。うん、で、ハイライフは何を出そうかなっていうところ
なんですけど、まだ決まってなくて、うん、そうけど、
ゴミフミの兄弟ってことは醤油屋さんってことですか？
そうです、
そうです、そうです、
はい、あ、そうなんだ。
でも味噌は売らないと思います。
はい、あ、でも豚汁作るんで、
はい、
食べてもらいたいなと思います。
あ、じゃあ楽しみにしてます。
この人たちゴミ醤油だけど味噌屋なんでね。
そうです。
そうなんだ。
そうなんだ。
そう、ゴミ醤油っていう名前の味噌屋をやってて。
ゴミ醤油って名前の味噌屋。すごいですね。
すごい、はい、すごいんです。
そう、ちょっともう、ツッコミどころが多くて、どちらかってきちゃったんですけど、どうしたらいいですかね。
はい、いやいやいや。締め？
締め。あ、で、今回ラジオなので、せっかくなので、ユザンさんと蓮沼さんの曲を流そうと思ったんですけど、はい、
はい、ありがとうございます。
こちらで流せる曲がですね、あの、はい、お二人でやってるスーダラ節で、はい、
うん、スーダラ節、はい、はい、
まさかのユザンさんがタブラを叩いてない曲なんですよね。
あ、それがそれを流せる曲。
はい、
うん、なんで他は流せないんですか。
いや、短くてちょうどいいかなと思って。
ちょうどミッチェさんチョイスで。
あ、そうなんですか、は
い、いい曲ですよね。
うん、まあ、まあ好きにしてくれよって感じ。スーダラ節、
スーダラ節をね、最後流そうと思います。はい、
もうだって絶対やらないでしょそれライブで。
やんてくんないの。
やらないでしょ。なんで山梨県まで行って俺ホルン吹いて帰ってくる
の。もうでも山の上だからね、ホルンね、
うん、
山の上って別にアルプスじゃないんだよ。そんな
肺活量がすごい。
山の上行ったらホルン吹きたくなるかもしれないですね。
そうでしょ。だって会場1600メートルだよ、1600メートル。
わかりました、じゃあ僕ホルンだけ持ってきます。
いや、サムラ持ってきてほしいな。
あの、オーガナイザーの南部さんがそこまで言うんだったらもうホルンを中心に組み立てようと思います。
すごい。今からじゃ構成が変わっちゃってすいません。
いえいえいえ。
で、今ラジオを聞いてくださっている方でタブラを聞いたことがない方がいるかもしれないんですけど、
じゃあその方のためにタブラの入ってる曲をかけるのがいいんじゃない
です
か。
そうですよね。
考えたら、
いや、でも会場に聞きに来てもらおうかなっていう作戦です。
ああ、それで、あえてもったいぶって。
そうなんです、もったいぶってるんです。どんなんなのかな。
なるほど。
タブラ奏者なのにホルンの曲かっていう、ちょっと、
はい、
はい、まあ、ゴミ醤油で味噌を作ってないみたいな感じの紹介ですいません。
わかりました。
はい、今日のゲストはハイライフ八ヶ岳の企画者南米さん、ビジュアル&エコージャパンのミッチェルさん、タブラ奏者のユザンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 発酵
兄弟のコージートーク。発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。来週もハイライフ八ヶ岳の話をしようと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
みません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。